一人で過ごしたいなっていう時があると思います。私もそうです。とともにですね、誰かと一緒にいたい、あの人に一緒にいてほしいと強く願う、そういう時もあるんじゃないかと思いますね。皆さんは、今一緒にいたいと願われる方、ちょっとふっと心に思い浮かべてみていただきたいと思うんですが、どなたでしょうかね。その方はきっとあなたと豊かな信頼関係の中にある、本当に分かってもらえているというような思いを持つことのできる、安心して自分をさらけ出すことのできる、そういう存在ではないかと思います。何よりも近しいそのような方、それは私たちに共通するそのような方、それは主ご自身ですよね。で、今日は一緒にいてくださる主、そうですね。で、一つ進めていただきまして、3つのポイントのうちの1つ目、ありがとうございます。これが創造の目的としてのインマヌエルということになります。で、早速1章の1節を見たいと思うんですけれども、あれ、ごめんなさい、ちょっと、ありがとうございます。マタイの1章の1節、アブラハムの子であるダビデの子、イエス・キリストの系図とありますね。これが新約聖書の一番最初にあるわけですけれども、で、この原文ではですね、実は系図という言葉から始まっています。で、それはビブロス・ゲネセオースというギリシャ語なんですけれども、旧約聖書ヘブル語をギリシャ語に訳したものではですね、創世記でこの同じ言葉が2箇所で使われています。それを見ましょう。創世記の2章の4節にまず1つ出てるんですね。これは天と地が創造された時の経緯である。これ同じ言葉です。さらに5章の1節、これはアダムの歴史の記録である。この記録もそうですね。神は人を創造した時、神の似姿として人を作りと。で、実はこのゲネセオースの資格のゲネシスっていう言葉、ゲネシスって聞いたことあるなって方はおられるでしょうか。創世記を英語ではですね、ジェネシスって言いますよね。まさにこのゲネシスが、創世記の表題になっているわけです。つまりこの最初からですね、アブラハムの子であるダビデの子イエス・キリストの系図は、系図だけでなくて、マタイによる福音書全体の表題として、創世記に対応して、天地万物を作られたその創造の技に匹敵する創造がなされていくっていうことを示唆しているわけですね。さらに、次のですね、1章の18節に、イエス・キリストの誕生は次のようであった。今日お読みいただいた最初のところですけれども、この誕生という言葉がまさにゲネシスなんですね。神様の創造の技がマリアの体内になされたということであります。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。すべてのものの創造の時のように、マリアのうちになされた創造の技もまた聖霊によったわけですね。で、ここで考えてみたいんです。そもそもですね、天地をお作りになった神様が私たち人間を作られたのは何のためだったんでしょうか。いろんな言い方ができるかと思いますけれども、けど最も中心にある本質的な理由、被造物の中でただ一つご自身に似せて作られた、したがって神様と人格的な交わり、打てば響くような愛し愛される、信頼し信頼し合うという、そういうやり取りができるような存在として作られたのは私たち人類だけだった。それ何のためかというと、一言で言えばそれは一緒にいるためです。ですから人の方から神様に背を向けて罪を犯して、神様を避けて歩んでいる時に、神様が人にお声をかけなさったその言葉、それはこれでしたよね。あなたはどこにいるのか、あなたがいるべき場所、 私があなたたちにいてほしい場所、それは私のそばではないか、どこにいるのかという言葉だった。神様からどんどん離れていく人類を、それでも愛して愛さずにはおられなくって、愛しすぎて愛し抜いて、そしてとうとう一人子をこの地上にお使わしになった。十字架目指して神であられる、神の一人子であられるイエス・キリストがこの地上にダイビングするようにですね、下ってくださった。それがイエス様の誕生、ゲネシスだったわけです。イエス・キリストが創造主である神ご自身であられるのに、したがって時間にも空間にも何も束縛されない、文字通り完全に自由独立で全能の方であるにもかかわらず、あの赤ちゃんとしてですね、生まれになった、母マリアの胎内から始まってですね、本当に普通の人間のように生まれて、そして少しずつ少しずつ、このキリストだからといって急激にぐんぐんぐんぐん大きくなったのではなかった、普通の赤ちゃんから子供、そして青年、そして30歳になって高生涯というふうにですね、平凡な一人の人として生きてくださったという、その本来のこのイエス・キリストの姿と、その赤ちゃんから始めなさった人としてのイエスの姿のギャップというのは、それはもう私たちが何か例えようと思っても例えることが非常に難しいような大きな大きなギャップがあったと思いますね。あえてそれを神様の方から、イエス様の方から選んでくださった。それは私たちと一緒にいたいと思ったからですよ。どんな犠牲を払ってでもどうしても一緒にいたい。人類を取り戻したいと思った。そう願って、一章の23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエル、神が私たちと共におられる、そういう存在として来てくださった。このインマヌエルのためにこそイエス様がマリアの胎内にお宿になるというジェネシス、創造の御業がなされたわけですね。これは一つ目のポイントです。ではイエス様がご降誕くださるにあたって、人間に与えられた役割ってあったんでしょうか。ありましたよね。それを見ていきたいと思います。それが第2番目のポイントですね。インマヌエルのための人の役割。それは今私たちが主と共に生きるっていうことのためにさせていただけること、もちろんそれも全て恵みなんですけれども、そのインマヌエルのためにさせていただけることは何かということに通じる内容であります。では1章の19節を見ましょう。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。で、多くの方々ご存知だと思いますが、当時の婚約というのは結婚と同じでした。肉体関係を結ばないということ以外は、そして一旦今は1年ほどの期間、別々に暮らすということ以外はもう結婚、法律的には結婚した二人ということになっていました。ですから、その婚約期間中に、そのマリアが婚約者であるヨセフ以外の誰かと通じるということは、それは決定的な裏切り行為であって、姦淫の罪、当時はこの石打ちの刑で罰せられて処刑されるというですね、そういうことでありました。で、けどヨセフはそうすることを望まなかったんですね。離縁しようと赤にしています。その思ったという言葉、これはそう願ったとか決意したっていう言葉です。ですから、他の日本語訳では、ほとんど全てですね、決心したって翻訳されている。例えば、口語訳でもですね、密かに離縁しようと決心した。で、ここで考えていただきたい。で、ここでその、我が身に置き換えて考えるって結構大事なことなんですね。で、つまり、この時の状況の、ね、まだ見つかりからの貢ぎが与えられる前の、従ってマリアの体内にいるその赤ちゃんが誰かの子供だと思っているその時のヨセフの心境を自分ごととしてちょっと考えてみていただきたい、ね、そしたらあなただったらどうなさいますかってことですよ。もうなんちゅうこっちゃとね、信じてたのに、愛してるのに、僕以外に本当に好きな人がいたというのか、裏切り行為だ、許せない、 もういっそのことを公にしてしまおう。いや、大事な愛するマリアの幸せを思うとそれはできない。密かに離縁しようか。いや、しかしそれでいいのかっていうのはね、悶々と。だから、おそらくですね、私のようにもうね、横になったらすぐカーッとこう寝てしまうような、私の家のものでもこんなことがあったらですよ、眠れないと思います。皆さんどうですか？で、心の内は書かれてませんけども、20節を見ますとね、彼がこのことを思い巡らしていたところって書いてあるんですよ。決心したん。そのはずなのになお思い巡らす。決心は揺らぎます。いろいろと思いが巡るんです。それが人間でしょう。ヨセフも私もあなたもそうだと思いますよ。先週、マツケン先生が来てくださって、本当に幸いなメッセージを取り継いでくださいました。十字架の足元で生まれた家族、その中でですね、こうありました。ちょっと復習したいと思うんですが、もしあなたが教会の交わりにそういった感情を持っているならば、あなたはまさに神の家族の一員としてきちんと生きているということです。教会が自分の居場所だからこそ、そのような複雑な思いが生まれるんだと思います。ちょっとプチ裁きというかね、あの人なんだというそういう思いがね、出てくるのは当然だと。で、ヨハネとマリアも神の家族として生きるときに苦労もあったし、いろいろあったんです。でも注目したいことは、それでも彼らは家族として生きることをやめなかったということですっておっしゃった。で、ヨセフもマリアを晒し者に住まい、そう決心した。でも揺れたんです。思い巡らしていた。マリアを愛していたからこそ、裏切られたという深い痛手を負い、信じていたからこそ、どうしてなんだって。で、思い巡らしていた。で、マツケン先生が、神の家族に対していろいろ思う、それでいいっておっしゃって、そのメッセージの前半の方でね。けども、そこからですね、神の家族ってどういうものなのか、そしてどうやったらそういう本質的な神の家族として愛し合って許し合って生きていくことができるのかということを丁寧に解き明かしてくださって、そしてメッセージの最後の方でこうおっしゃった。あなたは今日の話を聞いて、私たちが互いに愛し合うなんて理想論だと思いますか？私はそう思いません。なぜなら、ここは神の家族だからです。ね。みんなの共通のお父さんがいる。そのお父さんに似てくるんですってことを話されたじゃないですか。ね、で、その後ね、午後のセミナーがあった。小グループでいろいろ本当にこう有意義な、分かち合いがなされた。その出てきたこの意見をですね、メモしてくださったのを私もですね、後でじっくり読ませていただきましたよ。ね、あ、本当にこう深い真実な赤裸々な分かち合いだったんだなって感動しました。で、その中でね、神の家族といっても、教会の中にも気の合う人と合わない人がいる。どうやって言ったらいいかわからない。人を愛するのは難しいってね。正直なコメントがあった。なるほどなと思いました。ね、つまり理想論として片付けますか？いやいや、そうじゃないでしょう。わかる。わかるんだけども、でもやっぱり難しいっていう、揺れるわけですよ。ね、揺れるわけですよ。まあ、何もない時には、ああ、神の家族で嬉しいな。でも、何かその誰かとの間で波風が立つとか、問題が起こるというようなことがあった時に、そしてそれで痛む、傷つく、その時に、ああ、やっぱり愛するって難しいな、神の家族難しいなと思うんじゃないでしょうか。理想と現実のギャップの間で私たちは揺さぶられる。しかし、あのヨハネは、おそらくそういうことがあったでしょうけれども、そしてマリアも愛し続けることを、家族で居続けることを選んだ、選び続けたということだった。ね、さて、マリアは同じなんですけども、ヨハネになったり、ヨセフになったり、ややこしいんですけども、今日の箇所にね、もう一度戻りますよ。で、今、ヨセフがマリアへの愛を貫くために苦しみながら思い巡らしているというところですよ。その苦しみはどこから来たか。それはヨセフの正しさから来た。ね、 こんなふうに書かれてるじゃないですか。夫のヨセフは正しい人で、ね。で、正しいっていうと、正義感の強い、ね。決められたことはきちっとする。立法があるんだから立法通りちゃんとやりますよっていうのが正しい人っていうイメージがあるじゃないですか。で、もしヨセフがそういう意味で正しい人だったら、マリアは公開処刑。そうでしょ。つまり、夫ヨセフは正しい人だが、じゃなくて、正しい人でと書いているのは、その聖書が言う正しさ、神様の目から見る正しさというのが、ただルールを守る、立法をきちっと守るということではなくって、その本質的に愛であられる神様のその愛に生きるという、そういう意味で正しいということだということですよ。彼は正しかった。だから愛したんです。愛するマリアのその思いを自分の思いよりも優先する。マリアと自分の関係よりも、マリアが本当に愛しているその人との関係を尊重し、そして自分と神様、マリアと神様との関係を大切にしようとした。愛を貫こうとした、そういう正しさ。これを持ってた。いや、与えられたと思います。だからこそ、マリアを思うがゆえに悩んだと思います。誰にも相談できない。私たちの人生にもそういうことがありますよね。相談したいんだけども相談するわけにはいかない。どうしたらいいんだろうか。そこでこう愛するっていうことを選び取れるのかって、でそこに見つけがあります。20節からですね。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。やっぱ恐れてたんですよね。恐れずに。その胎に宿っている子は精霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。あ、そうだったのか。ね、あの、みんなで待望してきた救い主が、メシアが、なんと、私の妻のマリアの体内に精霊によって、ね、蜜毛によって、恐れは消えた。あ、恐れる必要なんてなかったんだと、ドーンと平安が来た。これは私たちも共通する体験じゃないですか。私たちも、なんとしばしば、御言葉によって、ね、あんなにも迷っていたのに、あんなにも恐れていたのに、あんなにも傷ついて疲れていたのに、あ、大丈夫なんですね、主よ。ね、同じなんです。彼のこの思い巡らし、そして決断に、予言の成就っていう大切なことがかかっていたということが、次の御言葉でわかります。22節から。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは、訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。もう、渇望して渇望して、神様、私たちを見放されたのですか？見放されても仕方がない私たちですけども、どうぞ憐れんでください。来てください。主よ、お越しください。ね。メシア待望の祈りを。ついに、ってね、ことですよ。700年以上前から、預言者を通して、インマヌエル、約束されていた。その時がついに。ね。で、そのことの大切な、その、歴史を変える大きな出来事のために、小さな小さなヨセフとマリアの信仰、決断、愛が用いられたってことなんですよ。で、私たちも、私たちの心の中の小さな小さなけれども、主にあって、あえて、時には自分のその思いを、ある意味で殺して、主の御心を選び取っていこうとするそのことが、私たちの思いをはるかに超えて、私たちが時には確認できないような形でさえも、用いられていくということですよ。そこで、三つ目のポイントに行きます。けども、ここで考えていただきたいことがあります。なぜ最初からヨセフに、あなたの言い名付けのマリアはこれからお腹が大きくないけれども、でも心配しなくていい。あなたは裏切られたわけじゃない。あなた以外の誰かとマリアが通じたんじゃなくて、これは、いいか、 聖霊によってメシアが身をもったんだよ。と、最初から言ってくれてたら、こんなにヨセフはもう苦しまなくても済んだと思いません？ね。なんでなんでしょうかね。でね、それはこれこれこういう理由によるとは書かれてないんです。ね、けれども、ここ私味わっている中で、ね、あえて苦しみをお許しになる神の身思いを示されたように思ったんですよ。ね。というのは、この後、皆さん想像していただきたいんですけども、お腹が大きくなっていく。そして、マリア、なんで？と思ってたら、誰かと通じちゃったんじゃなくって、このヨセフがフライングしたって分かってくる。とみんな思うわけですよ。ね。それで、みんなは、それこそ白い目で、ね、なんて不思議だな、ってね。で、そういう、この人々からの拒絶に、彼らだけが浮いてしまうという共同体の中でね、そういう孤独に耐えるわけですよ。そして人口調査のために、ナザレからベツレヘムへ、ね、100キロ以上あります。おそらく直線距離でも100キロちょっとですから、この、ね、山あり谷あり、くねくね道のことを考えますと、大体ですけどね、この御影から多分岡山市ぐらいまでですね、歩いてですよ。こういう時代ですからね。しかも、身重のマリアを、ロバかラクダにね、乗せてっていうことでしょ。もう大変な、もう街灯もありません。危険がいっぱいの中でですね、行くわけですよ。さらに、生まれた赤ちゃんイエスを守るためにですね、エジプトに行けと言われて、で、その時にも、長い旅をですね、ヨセフはマリアとイエスを守るためにしていくわけでしょ。大変な苦労を彼は担っていく。ね、愛する妻と息子を守るために、愛を貫くために、彼は苦難の道をこれから通るんです。そのために、今日の箇所で今見ている彼の苦しみというものが用いられなかったはずはない。彼はある意味で鍛えられた。傷つき、恐れ、思い悩み、揺れ動く中で苦しみ抜いて、そして、あ、実はその前から主の側に備えがあったのか、じゃあ大丈夫だ。主の備えを信じていけばいいんだってね。それを魂に、心に、体に、生活に刻んでいくために、その苦しみをあえて許されたということではないかと思うんですね。その中で、ヨセフに忍耐が、そして彼の人格が練り清められて引き上げられていった。それが必要だった。ね。時々、引用させていただく、渡辺和子シスター、ノートルダム精神女子大学の学長しておられたも召されましたけども、置かれた場所で咲きなさいっていう本の中に、こんなエッセイがあるんですよ。ご一緒したいと思うんですけれども、私たち一人一人の生活や心の中には、思いがけない穴がぽっかり開くことがあります。あり、そこから冷たい隙間風が吹くことがあります。それは病気であったり、大切な人の死であったり、他人との揉め事、事業の失敗など、穴の大小、深さ、浅さも様々です。その穴を埋めることも大切かもしれませんが、穴が開くまで見えなかったものを穴から見るということも生き方として大切なのです。たくさんいただいた穴の中で、私が一番つらかったのは、50歳になった時に開いたうつ病という穴でした。この病のつらさは、多分かかったものでなければわからないでしょう。学長職に加えて、修道会の要職にも任ぜられた過労によるものだったと思いますが、私は自信を全く失い、死ぬことさえ考えました。信仰を得てから30年余り、修道生活を送って20年が経つというのに、入院もし、投薬も受けましたが、 苦しい2年間でした。その時に一人のお医者様が、この病気は信仰と無関係ですと慰めてくださり、まあ、本当のことを言ってくれたわけですよね。で、もう一人のお医者様は、運命は冷たいけれども、摂理は温かいものですと教えてくださいました。摂理。この病は私が必要としている恵みをもたらす人生の穴と受け止めなさいということでした。そして私はこの穴なしには気づくことのなかった多くのことに気づいたのです。かくて病気という人生の穴はそれまで見ることができなかった多くのものを見せてくれました。それはその時まで気づかなかった他人の優しさであり、自分の傲慢さでした。私はこの病によって以前より優しくなりました。他人の弱さが分かるようになったのです。この90年、私たちのこの御鍵福音教会にも様々なことがあったと思います。中には乗り越えることがもうものすごく難しかった大きな深い穴もあったかもしれません。で、その穴を通された、その深い穴から主を見上げたという経験を持っているこの群れだからこそ、強くしなやかに主に従い抜いていくことができるという、その強みが与えられているということは事実だと私は思うんですよ。そしてあなた個人の人生にも、ヨセフがそうであったように苦しみを通された中で練り清められたということがあったのではないでしょうか。その苦しみをあなたと一緒にいてくださる主は、ご自身の栄光のために無駄にはなさらない。これからも私たちは一緒にいてくださる主の愛、十字架の足元で生まれた家族として、その主の愛を受け、主を愛し、兄弟姉妹方を愛し、兄弟姉妹方から愛されて歩む。締めくくりにですね、よく言われることですけれども、このマタイの福音書には、今日のこの箇所と、それから一番最後にもですね、つまりマタイの福音書の一番最初にあるインマヌエルが一番最後にも出てくる。あ、ごめんなさい。どうしましたよね。この28章の20節。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これインマヌエル。ね。マタイの福音書はインマヌエルが始まり、インマヌエルで締めくくられてるんです。でも、そのど真ん中にもインマヌエルがある。でしょ？ね。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。ね。互いの交わりを育てていこうではありませんか。その交わりが豊かになっていく。本当にお互いが謙遜に、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさいというような麗しい愛で愛し合って信頼し合っていく、その交わりは必ず主が広げてくださいます。そこに気がついたら一人、また一人と人が巻き込まれていく。だって、真実の愛で愛し合ってる。いろいろあるはずなのに、それでも許し合ってる。それは、麗しいし、マツケン先生の言葉を借りれば、それ自体が奇跡なんです、現代の。その奇跡を見て、人々は、あ、ここには本当に魅力があるんだ。ね、そのことを、ぜひ一緒に期待しつつ、この一週間も歩み出していこうではありませんか。お祈りいたしましょう。ハレルヤ。憐れみ深い主よ、感謝します。あなたが私たちと一緒にいたいと強く強く願ってくださって、どこまでもどこまでもあなたに背を向けて離れていく人類を、とうとう一人子を遣わし十字架に呪い殺すという、これしかないという大きな犠牲を払って、主よ、 あなたは文字通りインマヌエルを実現させてくださいましたからありがとうございます。イエス様がお生まれくださったことを記念するクリスマスが参ります。どうかクリスマス賛美礼拝と祝会にすでに幾人もの新しい方々がこの招かれていることでありますが、期待と願っていてくださることでありますが、どうぞそれらを一人一人にあなたがあなたご自身の愛を、ぬくもりを、真実を、救いを注ぎ込んでくださいますように、みんなで祈って備えて愛を込めてお迎えし、また主よ、その後も愛し、また祈り続けていくことができますように。また主よ、今週も私たちはそれぞれの持ち場、立場に使わされていきます。そこで戦いがあるでしょうか、苦難があるでしょうか、傷つけられるでしょうか、十字架を負うでしょうか、そのすべてを無駄になさらないあなたを見上げつつ、どうぞ主よ、耐え忍び、上を仰いで、あなたに感謝と喜びを捧げつつ歩むことができますように助けてください。本当に祈り合って主よ、重荷を分かち合って歩む私たちであることができますよう、これからも導いてください。感謝します。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。